国土の豊かにする30の方法、その1、国土を豊かにする種の種を使おう。お金を使う本来の目的は生きるためです。生きるために生きるものあるものを積むことが必要です。そうした最低限の衣食住にまずお金が使われます。生きていくためにはお金がなくてはならないものです。ですが、衣食住のために必要なお金を使えば、後の残りは全て貯金の中というと、それも寂しいものです。貯金が悪いと言っているのではありません。もし物取りという想像は頭の中で膨らませずに行動することに対して脅かしてしまうことができないのです。生活の安定が確保されると、なおさらその安定を壊したくないという心理が働きます。守りの姿勢に入ってしまい、動かなくなってしまうのです。人生に安定はありません。むしろ安定してしまっては刺激がなくなり、言わせてしまいます。変化のない毎日はお金があっても虚しい日々です。お金は使ってこそ意味と価値が出てくるのです。では、お金はどうすればいいのでしょうか。最高とはいえ、意味を話すよね。一言で言えば、心を豊かにするために使えばいいのです。お金は確かに生きるために最低限必要ですが、余ったお金は貯金と回すのではなく、心を豊かにするために使うことです。お金がないという考え方ではなく、お金の使い方が重要なのです。貯金が幸せにするのではなく、お金を使うことで人生が優位になります。このお金の使い方で人生を何も何もさせてしまうことができます。お金は使い方によって心まで豊かにできます。せっかくの一時の人生です。貯金のためにならんと、忍耐で召し使えた毎日人生を得るのか、それとも心を豊かにするためにお金を上手に使うのか。あなたはどちらがいいですか。私は迷わず心を豊かにするためにお金の使い方をします。人生と心を豊かにするために上手にお金を使う。お金を使って心を豊かにする30の方法。その2、もし物にはお金を使いたくても使えない状態になっている。健康のためにお金を使うことは大切な習慣です。よくよく考えると、健康のためにお金を使うことは上手な使い方の一つです。もし物にお金を貯金しておけということはよく意味します。ですが、本当にもし物にはお金を使いたくても使えない状態なのです。難しい病、食事状態、自己の余裕が、会社の倒産、失業、家の話になる、家族の死、恋人の死、こうしたことはどれももし物にと言われることです。例えば死です。これぞ代表的なもし物にですが、死んでしまっては貯金が何の役に立つのでしょうか。いえ、全く役立ちません。死んでしまっては、あのお金を持っていくことができず、手放さなければなりません。貯金の金額によっては、後の残された人たちの間で財産の振り分けによりことが起こってしまう時間になります。風邪や病気の時はどうでしょうか。風邪を吹く前なら、最近は不要です。ささいな病気なら、実はさほどお金は払わず、薬局で売っている薬品で答えることが大半です。一方、手術をするなら、少々お金を払ったことができるものではありません。保険に入っていればそれでも払えます。ですが、もし入っていなければ、貯金をしたことで、というような金額ではありません。大きなお金が必要です。会社の倒産、失業、家の話になることも同じです。払うことがないため、ちまちま貯金で払える状態ではありません。失業保険や火災保険に入っている方が貯金より、よほど懸命なお金の使い方です。貯金より保険の方が重要になっている話だからです。では、家族や恋人の死はどうでしょう。お金があれば人間が生きたいことも言うのでしょうか。実際、人がなければ、二度と生きたいことはありません。たとえ、お金の力でも、人を生きさせることはできません。家族の死であれ、恋人の死であれ、お金を役立たせても、食べることができないのです。お金の力ではどうもならない、絶対的なことです。では、難しい病、食事状態になった時はどうでしょう。お金を使いたくても、体が動かない、金持ちもできず、クラブやカラオケや飲みにも行くことができません。買い物に行きたくても行けず、ドライブをしたくても行けず、旅行に行きたくても行けません。使いたくても使えない状態なのです。やはりこうした時にお金を借りていたことで、実はあまり意味がありません。世間ではもし物のために貯金をしようと言います。しかし、ちょっと待ってください。本当にもし物のためにお金は必要なのでしょうか。もし物には多少の貯金程度であるような金額ではなかったり、お金を使いたくても使えなかったりといった状態なのです。あるいは、少々ようなお金があっても何のこともならないことがあります。これが現実です。もし物という事実は確かに存在します。しかし、もし物にお金は活躍できないし、使えないのです。本当のもし物とはそういうことではないからです。まずはこの事実をしっかり心に留めておきましょう。するとお金をどうすればいいのかという本当のお金の使い方が見えてきます。日頃から病気や怪我に気をつけた毎日を心がけるためにお金を使うことです。入院してからは巨額のお金が必要ですから、日々の健康に気をつけ、用途という形でお金を使っていく方がいいのです。フィットネスクラブで通い、健康のためにお金を上手に使ったり、栄養のある美味しい食事のためにお金を使ったりします。運動したり、栄養面にお金を使ったりすることは、怪我や病気の要素として大きなことになります。病気や怪我をしてからお金を使うのではなく、そうならないようにお金を使うことが重要なのです。会社を組みになることに苦しい毎日を送るためなら、日頃から自分以外のお金を使うことです。家族の死、恋人の死を送るためなら、今、手紙を手紙を書いてプレゼントを送ることにお金を使う方が大切です。自分の死を今、恐れても、いずれ死を迎えます。あなたは今、貯金がどれくらいありますか？貯金の自慢している人になっていませんか？貯金の自慢するくらいなら、今、自分以外のお金を使いましょう。将来輝くために今お金を使って、自分のどんどん貯めることです。もし物のために今お金を使って、よろしければ心配することはないのです。もし物のために貯金をするのはやめる。お金を使って心を豊かにする30の方法。その3、お金は自分以外のお金を使おう。心を最も豊かにするためのお金を使い方にはどんなことがあるでしょうか？いろいろなことが考えられます。代表的なことを言いました。どれも心を豊かにし、人生も豊かにする上手なお金の使い方です。自分の好きなことをしてお金を与える。独身のお金を使って知識を深める。美味しいものを食べて健康になる。友人との交友関係にお金を使い、仲を深める。旅行に行って縁組を深める。家族旅行で楽しい思い出をする。しかし、人のために手紙を書く。お金を払って挑戦し、失敗することで成長になる。これなどでも構いません。どれを取って学んだことと人生を豊かにするお金の使い方です。どれも毎日の要素になっていて、同時に自分の心も豊かになるお金の使い方になっています。特に大切なことは自分にお金を使うことです。自分は人生の中心軸です。中心なことだけしっかりしているだけで、その場合の状態も変わります。自分に役に立てば、自分が楽しめることだけでなく、仕事にも生かすことができるようになります。自分の投資や仕事によりリターンのある仕事がさらにできるようになります。国になることに苦しするが、一生懸命自分の好きなことを進めることにお金を使うことです。生きることが楽しくない、仕事が楽しくなっているという最も有効的な使い方なのです。自分に役にお金を使う。お金を使って心を豊かにする30の方法。その4、お金は時間と余裕を作るために使う。余裕がなければ、いくらお金があっても使う気にはなりません。忙しい、忙しいと言って感謝することを忘れてしまっている人が大勢います。仕事で忙しい、家事に忙しい、育児に忙しい、人間関係で忙しい。自分のことだけで精一杯になり、ここで気を使う余裕がないのです。忙しくしている自分は他の人より仕事だけ必要とされているようなと勘違いをしています。今、忙しいからそんなことは後にして、こんなことは言えることがかっこいいと勘違いしているのです。そんな人は人の礼や感謝をないがしろにしてしまい、知らず知らずのうちに人間関係になっています。本当にこれを一つもできないことに忙しくなって幸せなのでしょうか。本当に忙しいならこれを使う気もありません。家族内でも会う気もないため、いてもないようなものです。友人内でも会う時間も話す時間もないため、そういうのでしょう。俺も感謝もできないことに忙しくないが、冷たい人だと思われ、人から避けます。適当な忙しさは確かに大切です。ですが、忙しすることには注意を払う必要があります。俺や感謝もできないことに忙しすぎてしまえば、幸せことが不幸になっていることに気づきましょう。お金は余裕をするために使うことが大切です。心を豊かにするお金の使い方は、自分にできないことを人にやってもらい、時間と余裕をかけて対応することです。全てを自分でせよではなく、できないことは人に対して余裕をする、時間の節約するお金の使い方はたくさんあります。私は特にあえて外食をしています。外食では自分で食事をする時間と手間がかかります。それで美味しい料理をいただくことができ、後片付けのために時間を取られる必要もありません。外食をすれば確かにお金は取れますが、時間に余裕ができるのです。これが心に余裕をする上手なお金の使い方です。俺や感謝を忘れてしまうことに忙しい時には要注意なのです。時間と余裕をするためにお金を使う。お金を使って心を豊かにする30の方法。その後、自由を手に入れるつもりで帰って不自由なくないか。所有とは持てば持つほど可能性が広がります。生活も年内も仕事も人生もです。しかしです。自由のために見て不自由に続いていない場合があります。物を持つは自由を手に入れる反面不自由を手に入れることもあるという話です。場合によっては手に入れる自由の量に不自由の方が多い場合があります。物を買うときはそうした両面からでよく考えることが必要です。例えば家の購入です。一回以上の味というか貯金に自信がつづられ何十年もあるものを組みます。家庭を持てば家を持つのが当然だと言わんばかりの価値貯金です。確かに一軒家を持てば様々な自由ができます。内装は自由にできますし、ペットも自由に買うことができるようになります。家を持つのは人生の夢という人もいるでしょう。しかし、ローンを組めば他の税源が増えることも事実です。ローンは借金です。大きな借金を返すためにこういう責任が生まれます。ローンに縛られると仕事を辞めなくてもやめられなくなります。遠い国内から通うことになれば万人電車の長時間滞在ではなくなります。引っ越しをする自由もあります。将来は何があるかわかりません。仕事の都合で転勤する可能性もあるでしょう。将来、渡されることになるかもしれませんし、海外勤務になるかもしれません。不動産の所有していると、よくなくても不要がないのです。ご近所の人間関係が悪くなっても見ることができません。これを覚えてくれれば人によります。自由だと思っていることは裏を返せば実は不自由である場合があります。一刻以上の味というか貯金を渡することがあっても渡されないこと。本当に必要かどうかきちんと見極めることが大切です。自由を手に入れるつもりで帰って不自由なくないかよく考える。お金を使って心を豊かにする30の方法。その6、所有することにお金を使うのではない。手放すことにお金を使うのだ。本当に心が豊かになるお金の使い方は物を手に入れるために使うのではありません。物を手放すためにお金を使うことです。所有するのではなく手放して自由を手に入れることに使うことです。大きな家より賃貸の方が引っ越しが簡単にできるため自由的にできます。精神的にも豊かです。収入も大きな支払ってくれるため金銭的にも助かります。 高級外車所有数とガソリン代や車検料金がかかります。終了するとはいえ、部品を買い替えたら取り寄せなければならないため、時間もお金もかかります。また、誰かに盗られたり、傷つけられたりすることがないという不安がいつも頭にない余裕がありません。電車ならガソリン代も車検も気にすることはありません。自分で運転もすべてなしで歩けて自由ができます。高級のブランド品種を持てば、もっと手放したくなるという習慣なので、物に縛られることになります。今からず、日常ではめったに使いません。高価なものだから壊してはいけない。容赦しないという心理が働き、なかなか使おうとしません。使っていないからとはいえ、捨てたくても捨てることができません。高級で品格が高かったため、もったいなくて捨てられないのです。部屋の中にどんどんと溜まっていき、物置状態になっていくという結末が待ちられています。当然、部屋のスペースを捉え、掃除の手間も増えます。スペースにしろ、時間にしろ、何かを持てば、もっと余裕がなくなるのです。本当に、こうしたお金の使い方が、心が豊かになっている方の使い方というでしょうか。とんでもない話です。使えば使うほど、どんどんと自由が奪われ、時間も奪われ、余裕がなくなります。では、どうお金を使えばいいのでしょうか。手放すことにお金を使えばいいのです。何かを所有するためにお金を使うのではなく、手放すことにお金を使えば、自由と余裕が手に入ることが豊かになります。今1個で30年の労働の苦労ではなく、賃貸にすればいざという時に自由に引っ越しが可能です。車を持たなくても電車で来ることができるならそうした方がいいのです。ガソリン代を気にする必要もなく、運転のために半分の前に支払うこともなくなります。交通事故の危険もうんと取ります。電車が移動しながら雑誌も読めるし、寄っていても飲酒運転で使われることはありません。高級なブランド品を持たなければ、ジュースを落としてよかったとしてもまた買えばいいかと開き直ります。もちろん、持たない方が嫌なことです。精神的な余裕ができます。心を豊かにするお金の使い方は、お仕事の中で多くの習慣に縛られる生活を送ることではありません。賃貸や連帯といった必要な時に何も持っていないという生活の方が縛られることがないためなのです。持たないことにお金を使う。お金を使って心を豊かにする30の方法。そのなら、幸せはどれだけ心を楽しんでいるかである。決してお金が基準ではない。人の幸せはお金もちろん、お金は幸せになるために大切な要素の一つであり、否定はしません。ただ、お金が全てではないということです。世の中にはお金持ちにあるにもかかわらず、不幸な人生を歩んでいる人が大勢います。いえ、むしろお金をたくさん持つことが勉強されてしまったために、大切なことを失い、不幸になってしまったのです。本当に幸せな人は心を楽しんでいるという共通点があります。友人との交流を楽しむ、自分に役を楽しむ、好きなことを楽しむ、家族旅行を楽しむ、上司に通い、友人ができる。これらに共通していることは心です。人との出会いがあり、心と心の接触を楽しんでいるということです。温かみがあり、温かみがあり、緊張があります。お金による知識が華やかさではなく、心を楽しみがある生活の方が豊かです。幸せになるためには、心が本当になることを忘れないでください。心が存在しない生活は、今、物質的に豊かでないからでも、精神的に虚しく心が空いている状態なのです。心を揺さぶることにお金を使う。お金を使って心を豊かにする30の方法。その8、隠せば隠すほどお金はどんどん溶けていく。悲しいから人は隠すために余裕を使っていることがなかなかありません。何を隠すのかというと弱みコンプレックスです。次のような目的に心当たりがありませんか。格好するため、弱みを見せないため、優位になるため、身を張るため、体を手に入れるため、コンプレックスを隠すため、寂しいことを学ぶため、高級ブランドを買い替えることも最新機種に執着することも、一戸建てを購入することも弱みを隠すためであることが多い。楽しむためにしているのではなく、弱みを見せないよう、みんな女性を張るためにお金を使っています。こういうことにお金を使っている人はお金を無駄に使ってしまいます。知らない間にどんどんとお金が減っていき、貯金もありません。楽しみもありません。余計なものが増えるため、たくさんの執着が生まれ、精神的な自由が失われる瞬間になるのです。弱みを他人に知られたくないかと、自分の価値になるようなものを買い、身に価値があったような錯覚をします。自分の弱みがなくなってしまったように感じるでしょう。しかし、実際は差をしているだけであって、何も改善されていないのです。これは心が豊かになるようなお金の使い方ではありません。進歩や改善なく、隠すためにお金を使っているからです。弱みやコンプレックスを改善するための方法。では、弱みやコンプレックスを改善するための方法はないのでしょうか。思い切って公開していけばいいのです。隠そうとすればすることを見られたくないという習慣が強くなって、悪循環になります。ここで脱走の点です。開き直って公開します。さっき出した瞬間から弱みはなくなります。弱みやコンプレックスは個性と考え方を変えることで、突然弱みの方が強みと変えることができるのです。弱みはそもそも考え方を変えるだけで一心にして強みと変えることができるのです。視力がいい人には視力が悪い人の統計や苦労がありません。そういう弱みと考えるのではなく、強みと考えればいいのです。視力が悪い人にはその人しか分からない世界が広がっているということです。身長が低い人にはそれらの苦労がありますが、その人しか味わえない世界です。身長が高い人にもそれらの苦労がありますが、それもその人しか味わえない世界です。一見、弱みと思えるようなことも、生き方を変えることで弱みが強みになることが可能です。強みに変えることは難しいことではありません。隠すことではなく、開き直って見せていくだけでいいのです。これが本当の改善ということです。臭いものと比較するのではなく、出していくことが大切です。弱みは隠すのではなく、見せていく。お金を使って心を豊かにする30の方法。その9、新しいものにお金をかけるのではなく、メンテナンスにお金をかける。人間は本当にいいものであるとそういう一つに集中するようになります。一番は常に一つだけだからです。服にしろ、恋人にしろ、アクセサリーにしろ、お気に入りの女にしろ、一番は一つだけです。一番が二つも三つもあるというのは私の話で、普通は一つだけです。何でも新しいものにお金をかけるからもったいないお金の使い方です。均等にお金を配りようと思っても、一番と三番では何とも違えば、三人とも全く違っているからです。一番のお気に入りであり、なおかつ一番よく使うものにお金を一番かけるんです。せっかく一番があるのですから、一番に徹底的にお金をかけることが大切です。古くなってしまっただけです。新しいものを買おうとしていませんか。ちょっと待ってください。一番があるにもかかわらず、古くなっただけで捨ててしまい、新しいものを買ってしまうのはもったいないお金の使い方です。新しいものを買うのではなく、メンテナンスにお金をかけてください。上手なお金の使い方は、新しいものを買うのではなく、メンテナンスにお金をかけることです。服が汚れてしまえば、取り替えるのではなく、メンテナンスにお金をかけましょう。壊れてしまった照明は、取り替えるのではなく、修理にお金をかければいいのです。服が汚れてしまえば、洗濯をします。服が汚れてしまえば、糸で作ります。では、一番に友人と出会うのではなく、この人だ。と思えば、徹底的にお金をかけることです。同じものを長い間使い続けると、当然古くなりますが、一番は長く使えば、使うほど愛着が湧いているようになります。バイトと同じように、愛着というのは、時間が過ぎて深みが出てくるのです。お気に入りで、なおかつ愛着が湧いていれば、その一番はさらに特急の一番になります。これだけはお金を貸して、新しいものを買えばいいという話ではないのです。愛着は長く使い続ければ、続けることができるようになります。メンテナンスで少しでも長く使い続ければ、愛着も加わった一番できるのです。ここまで豊かになるお金の使い方は、メンテナンスにお金をかけることだったのです。新しいものを買うように、メンテナンスにお金をかける。お金を使って心を豊かにする30の方法。その10、プラスされたのはそう。もっと新しいものになるようにお金を使う。私の母はお金を上手に使うんです。効率よくお金を使うだけでなく、心が豊かにできるお金の使い方を知っています。母は時々ご近所の付き合いでもらい物をします。野菜をもらったり、魚をもらったりです。ご近所の付き合いではよくあることです。ある日、母は上等な運動をもらいました。もちろん、大喜びです。普通に焼き肉を食べて、わりそうな流れですが、母は違いました。ついでに、と言ってスーパーに向かい野菜を買ってきました。家でご飯を買って、家族みんなで楽しめるよう、好きな味を作ってしまいました。母の素晴らしいアイデアです。いいものをもらったことは、もう一つ何かを加えて、もっと素晴らしくできないかと考えることが大切です。愛をもらえば、誕生日にします。愛を頂けば、愛飯を作ります。無駄にや、運動を奪えば、その夕食が好きになってしまうことです。もっと素晴らしくできないか、というお金の使い方をすれば、生活は更に豊かになります。お金を使うことで、心が豊かになることは、こうした使い方のことなんです。いいものをもらったことは、もう一つ何か加えて、さらにもっと素晴らしくする。お金を使って心が豊かにする30食事を制限したり、財布同士したり、など、我慢を重ねなければなりません。それも長期間続けてしなければなりません。長続きせず、途中で挫折してしまうわけです。人間にとって我慢が好ましくないことは、ダイエットという失敗例が証明されています。貯金も同じです。貯金をしているつもりにもかかわらず、なかなかお金がならない人がいます。節約しているはずだけでお金がならないという不思議な現象です。それは一方、節約をしながら、別の場面ではそれさっさにお金を使っているからです。我慢すれば体の中で自然と言うわけではなく、蓄積されています。それは行動のどこかで加算されているわけです。嫌な人に過食になったり、睡眠不足になったりするのはストレスが溜まっているからです。我慢は代表的なストレスのもとです。ダイエットも貯金も本人にとってストレスがなってしまえば、もちろん長続きせず体を壊してしまう現象になります。我慢をしないことを考えましょう。我慢をしないことで人生が成り立っているようです。弁当にしろ、貯金にしろ、食事にしろ、もちろん我慢もありますが、満足感があるため、我慢も楽しみの一つに変わっているようです。ダイエットや貯金に成功する人は楽しんでいる人です。我慢も我慢と思わず、それも楽しみの一つと考えているから、長続きができ、結果として成功できるのです。あなたの生活の中に我慢のどこかに役に立ってみましょう。おそらく長続きしないでしょう。ストレスに苦しんでいるからです。楽しみ、方向へと方向転換すればいいのです。かっこいいことや身を張ってしまうと、我慢もしなければならなくなります。身を張るために我慢をやめて、素直に楽しめる方向に歩むことです。方向転換しましょう。我慢がなくて楽しいからこそ、長続きができ、あなたにとって本当の意味の一体となるのです。身を張るために我慢をやめて、素直に楽しめる方向に歩む。お金を使って心を豊かにする30の方法。その12、自分に飽きはお金を惜しまないこと。豊かな発想、日の こうしたことは自分の中からこそできることです。誰でも始めたらできるわけではありません。たくさんの経験をして勉強をして、そうして、やっと本能を少し身につくという具合です。そのためには自分に飽きなかせません。自分に飽きない社会を知ってしまうことは成長の機会を成してしまうことです。この成長の機会は誰でも誰でもない。バレコが吸収力があり、身につきやすく、親の意図に頼りやすい生き方です。自分に飽きはできるだけ早いうちにそういうことしないようにすることです。自分に対する投資は今でこそ帰ってきませんが、将来は必ず倍以上になって帰ってくるようになります。学生時代に好きな読書の中に3年間くらいは自分に飽きのために捨ててしまうという具合でいいのです。今、世界で活躍している友人たちは、今世新時代を自分に飽きのために費やしてきた経験が必ずあります。建築家やランド太郎さんは学生時代から好きな勉強、建築、入所に自分の才能を磨いていきました。そういうことなんです。学校に通ったり先生に指示したりしたわけではなく、自分の力で勉強して世界に通用する有名な建築家になりました。学校より自分の勉強は独学で行わないと思い、精神的に全て建築へと捧げたのです。自分に飽きは一夜にしてできるわけではなく、継続的な努力が必要です。継続的な努力は好きなことしかできません。自分に飽きは好きなことに追求と言いたいことができるのです。自分に飽きはお金をかける。お金を使って心を豊かにする30の法則、その13、自分が楽しむためにお金を使っていい。自分が楽しもうというお金の使い方が心を豊かにするお金の使い方です。シンプルで単純な法則です。自分が楽しむために使ったお金は必ず蓄積できると変わります。往々にして周りの身のために使ったお金は悪善のようにどんどん流れていきお金が残りません。自分が楽しむことにお金を使っているのではなく、単価が良くなるために使っているため自分のためにはなっていません。世界中の女性に見てもらうと、格闘技人を装っているようなものです。世の中の世界にも変わらず、すべての紹介されるために自分などを作るわけないし、できないことなのです。これでは完全に自分を失っている状態です。格闘技人とは誰に対しても嫌を振りまかわに個性がなくなっている状態です。本当は自分も好きな人、嫌いな人になるはずです。ですが、何にされたい、嫌われたくないという気持ちのせいで、自分らしい方から選択しているのです。心が豊かになるお金の使い方は、自分が本当に楽しいお金の使い方をすることです。紹介されるために他人と合わせることではなく、自分が楽しいお金を使うのです。自分が楽しいお金を使うことは、すべて自分のためになっています。確かに、真の周りと合わなければ、難しい、されることも少なくなるでしょう。しかし、自分が本当に楽しんでいるなら、そうしたことは気にならないはずなのです。自分が本当に楽しいお金の使い方をする。お金を使って心を豊かにする30の方法、その14、正しい出会いの場合にお金を使い、上手なお金の使い方は新規開拓よりメンテナンスにお金を使うことです。お金を使って心が貧しくない人は新規開拓にお金を振り込んでしまいます。新しいことが良いことであり、来ることは悪いことだと思っているのです。新しいものが良いことであり、新しい人と出会い、新しいことがお金を使っていきます。新しくやってもその後が続かないから成長の関係も深まっていかないのです。つまり精神的豊かさがないわけです。ですが、心が豊かになるお金の使い方をする人は新規開拓ではなくメンテナンスにお金を使います。人間関係では新しい友人の次から次へと作ることではなく、今の友人ともっと仲良くなるお金の使い方をします。新しい人に出会うことより今の友人の大切にしてからお金を使うために温泉に行ったり、旅行に行ったり、そういうお金の使い方の方が腹は狭いですが、奥行きが深まるのです。新規開拓で新しい人と出会ったり、新しいものを買ったりしていては腹は広がっても奥行きを深めることはできません。人間の時間は有限です。24時間しかないのですが、次から次へと新しい人や物語と出会っていては腹を深める時間がないのです。あなたの周りにないでしょうか。ちょっと思い出してみましょう。新しい出会いが欲しい。もっと友人も作りたい。私の周りにもそういう出会いを持って、僕には今晩出会える人たちをたくさん見られます。そういうところでは確かに今までは新しい人と出会います。そうしたところに来る人はそもそもの目的が新しい出会いです。出会いやすれば仲良くなりやすいものです。ですが、自分の人間関係がうまくいっていないから他の人間関係と助けを求める人は精神的豊かさに乏しい人が多いのです。自分がそうであるだけでなく、相手もそうだし、集まる人はみんなそうした人たちです。出会いがあっても薄い付き合いになりやすく、気になることがあれば、さよならとなってしまう関係になるのです。薄い人の周りには薄い人たちが集まり、深まる人の周りには深まる人たちが集まります。僕には今度は日本の言葉になるように、今とも呼ぶという現象のまさにそれなのです。同じ失敗を繰り返し、お金を使っていても精神的豊かになりません。自分が薄い関係を求めているため、相手も同じように薄い関係で終わらせてしまい、深まらなければ精神的豊かさもないのです。本当の豊かな関係は新しい出会いになるのではありません。今の友人との関係にあるのです。新しい出会いにお金をかけるなら、今の友人ともっと仲良くなるためにお金を使いましょう。楽しい思い出だけでなく、辛い思い出でもいいですが、どんな仲を深めるのです。旅行や温泉、ライブを遊びに出かけるだけでも構いません。それが心が豊かになるお金の使い方なのです。新しい出会いより今の友人のためにお金を使う。お金を使って心を豊かにする30の方法、その15、あなたに足りないものはお金ではない。やりたいことなら、あなたに足りないことはそもそもお金ではありません。やりたいことです。本当にやりたいことにすれば、その瞬間からどうお金を使えば豊かになるが自然と分かるようになります。こんな自分が好きな人に素直に身を固めて、それに従って行動するだけでいいからです。本当にやりたいことなら、道を踏み外すことはありません。大きな地図の中に目的地が書かれているため、どこへどうやって行くかによって自然と分かるからです。私たちは地図を持ったままのように生まれてきましたが、目的地までは精細にご用意されてしまいました。どこへ行くかという目的地は自分で探し、見つけないといけないのです。お金がどこへ行くかという問題ではなく、それ以前のことへ向かうのが重要なのです。実際のところ、世の中はお金がない人よりやりたいことがない人の方が圧倒的に多く存在します。自分は何をするべきなのか、本当にやりたいことではありません。自分の主張をさせるためには本当にやりたいことです。本当にやりたいことを見つけたとき、自分の役割や使命と感じることができるようになります。お金はやりたいことを実現させるための重要な資材となり、自分の願いを叶えるために忠実に動いていけるようになります。ですが、これは本当にやりたいことに使っていたことの話です。やりたいことに使っていない人はお金の使い方を変わらず、目の前を動かすことにお金を使ってしまいます。美味しいものを食べる、かっこいい服を買う、笑顔を見たり、旅行へ行ったりと、それはそれで結構なことです。ですが、それだけです。大きな地図の中に目的地があるのではなく、ただ暗くなり、ではままに行動させているだけです。今、目の前にある食欲、睡眠力、性欲に振り回され、自分のやりたいことを勘違いしてはいけません。それは人間が生きるために最低限必要な欲にすぎません。本当にやりたいことはこの3つを超越したところにあります。目的地を見せて初めて本当のお金の使い方が分かるのです。幼い頃に大きな教え、病院で世話になったことがきっかけで、紹介をする楽しみに自分のやりたいことを見ます。そのためにお金を払って、学校へ通い、勉強して、したことでやりたいことに近づく。このようにやりたいことが最初になって、その次のためにお金を使うのです。お金さえあれば幸せになるわけではないのです。お金を使わずにやりたいことを見せる。お金を使って心を豊かにする30のこと、その努力、やりたいことを見せるためにお金を使う。若い時は考えています。若い時に自分のやりたいことを見せるためにはできるだけ多く経験する必要があります。何でも経験と考えましょう。やりたいことに使うまでお金は使わないようにやりたいことを見せるためにお金を使っていくことが大切です。私も今やりたいことに使うまでは毎日毎日しました。受験勉強中は将来の職業の悩み、英語を勉強するためにやりたいことにしたり、中国や韓国でも勉強したりしました。手配しないといった感じです。今行っていることはほとんど関係ありません。その時は何か見つかるかもしれないという思いがあったら、とにかくやってみたわけです。いろいろ試してみて自分に何になっているのかを注目していました。たくさんの経験の中でこれだというものをやっと見つけることができたのです。それまではたくさんのお金が買いましたが、本当にやりたいことを見つけることができればその金は見たのです。今後の人生において有意な目的が見つかったということは、もう一度迷わなくて済むということです。無駄足を踏むことがなければ、無駄足を踏むことがないことは取り返せます。お金の上手な使い方は、やりたいことを見つけるために使うことです。わからないから使わなければ、余計に見つけることができなくなります。気になることは、挑戦して、彼らならでは、3日坊主でやめてしまってもいいのです。やりたいことを見つければ、本当のスタートができないということなのです。やりたいことを見つけるためにお金を使う。お金を使って心を豊かにする30の方法、その17、美味しい食事は心も体も健康にしてくれる。食べることは人間の三大欲の一つです。食べることは一生懸命は欠かすことができず、食べることで一日の活力が得られます。朝食、昼食、夕食の三大は私たちには幸せの一つですよね。食べている間は素直に美味しいな、幸せなという喜びを感じることができます。感動している時に生きていけるかなと思います。しかし最近は仕事のため朝食を抜いたり、また新しく食べている人が多いようです。中にはダイエットのためわざと朝食を抜いている人もいるようです。食事そのものに対してもっと気を遣う必要があります。食事と便秘に関わる大切なことはありません。満足にはそれでいいと考えている人が多いですが、食事によって得られることは想像以上に多いのです。栄養バランスが整った食事からはタンパク質はもちろんビタミンやミネラルも得られます。健康を保つ上で大切な栄養を摂取できますね。美味しい食事からは肉体的な健康だけでなく精神的な健康も得られます。あまりに美味しいものを食べると自然と笑顔になり元気になります。美味しさがよし、頑張るぞという気合いと元気になれ良い一日のスタートを切ります。美味しい食事からはたくさんの勉強もらえ、日々の幸せな生活に直結するのです。私の食事には多少ないとも気にかけるようにしています。昔は質素な食事だったのですが、栄養バランスの取れた食事を取ると本当に心から元気になれ一日をやる気になります。食品関係は結構お金をかけていこうだと思います。新鮮に直結するからこそ、ケチをしたくありません。きちんと投資をしておきたい。一日3回の食事をするだけで生活の幸せが全く変わってきます。食事にお金をかけることは心の豊かさにとても大きく関係するのです。美味しい食事にお金をかける。お金を使って心を豊かにする30の方法、その18、好きな人とのコミュニケーションは電話よりデートにお金をかける。好きな人とのコミュニケーションは電話とデートの数があります。電話では遠い人からも話になります。しかし、それらにお金がかかります。もし遠距離ならちょっと話をしたくて驚くほどお金がかかります。 一方、デートラインの負担になるでしょう。食事、電話なく買い物などそれらにお金が必要です。好きな人とのコミュニケーションでは電話とデートラインの時間に優先の方がいいのでしょうか。デートラインの金を借りる方がいいのです。電話は大いにしてコミュニケーションより寂しさを得るための道具となってしまいがちです。好きな人でなく友人など別に用事がないけど、今何をしているのという内容のような会話になりがちです。結局自分が暇で寂しいから他の人となんとなく会話をして寂しさを生み出したいというだけです。携帯電話の短時間の間にどんな感情を問わず争いそうになった体験は人間の寂しい心が安定しています。寂しいからそうならないところを得るためにコミュニケーションがあり寂しい心が多少なりとも癒されます。携帯電話の羽根は心で失ったことなのです。携帯電話の機能やデザインが悪くてもとにかく遠い人とのコミュニケーションが取れるなら手段はありません。携帯に依存した恋愛関係では好きから付き合うというより寂しいから付き合っているという状態なのです。本当に好きなら恋愛では電話代よりデートラインの金をかけるようにしましょう。電話はコミュニケーションとしては楽でもかかりません。しかし好きな人と電話より直接だった方がいいのです。電話は必要最低限だけで構いません。電話しないと寂しいじゃん。そう叫ぶ人が出てくることでしょう。ここは寂しいから付き合ってるんじゃないですか。電話しないと寂しいことはその恋愛はすでに好きなら付き合っているより寂しいから付き合っているということです。寂しいから付き合うのではなく好きなら付き合うとき電話は本当に重要ではなくなります。電話では恋しか聞こえず会えないからです。実際にやってデートすることの方が本当の意味での好きな気持ちが現れているのです。私は好きな人とはあまり電話をしません。電話がないと言われてはありません。電話をしても会えないし、でもつながないし、キスもできないからです。電話でなんとなく話をするためなら、あまりお金をかけてデートで楽しんだ方がいいのです。夫婦が結婚すれば同居することが大事です。本当に好きなら一緒にいたいと思う気持ちが出てくるはずです。電話だけで十分な試合というなら、結婚生活は別居で十分、電話で十分だと言っているようなものです。電話だけでは本当の愛を語り合うことは難しいのです。本当に好きなら電話より直接会いたい気持ちが本物なのです。電話だけよりデートラインをかける。お金を使って心を豊かにする30の方法、その19、その時で決めるのではない。楽しいかどうかで決める。心が豊かになるお金を使い方は楽しいかどうかで決めることが一番重要です。楽しいという気持ちはまさに心が豊かになっている状態からです。楽しい気持ちは損得勘定は存在しません。サッカーを好きな人はサッカーができるだけで十分に楽しめます。たとえゲームで勝とうと負けようと関係ありません。サッカーが好きで楽しいため勝つまではもはや関係ないのです。サッカーが好きな人は勝っても笑顔ですが負けても笑顔です。楽しいと基準にしているため負けても楽しいと感じてしまうのです。ですが残念なことに物事を損得で決める人がいます。得をすなわず、損をすなわずという損得を判断基準にして決めてしまう人です。新しい人と出会いがサッカーをすると、優勝は人と出会うことを目的として考えています。実際には優勝に出会いではありません。優勝に出会いではその者と感じてサッカーの面白くもなくなる。むしろ我慢をしながらすることになります。人に対して損得を考える人も要注意です。お金持ちの人と一緒にいれば持ってますが、貧乏人と一緒にいても持ってますが、そんな。損得で出会いを考えているとよい出会いをもたらします。得をする人には絶対ないことを知ってしまいます。損得で考楽しいかどうかで決めると、お金が心の豊かさへと転換されます。お金を払ったのに、しっかり自分が楽しめるため、心の豊かさの代わりに使えば使うことは豊かになるのです。もちろん、買っても楽しいし、負けても楽しいのです。そのことを基準で決めてしまうと、必ずしも楽しいことは足らないため、つまらないことで我慢をしなければいけなくなります。我慢の先に心の豊かさはありません。自分の豊かさしながら精神的なストレスをため、心が豊かになっていくことはありません。心の豊かさは楽しい、面白い、好きなという気持ちのことです。そのためにお金を使っていくことが心の豊かになる際からです。楽しいことにお金を使う。お金を使って心の豊かにする30の方法、その10、お金を使って楽しければ損しても得に変わる。楽しいことのためにお金を使うと人生が好循環に回るようになります。楽しいことは痛みや辛さといった痛さの体感であり成長へと変えていくことができるようになるからです。楽しいことには損得という計算は全くありません。得するからやっているわけではなく、単に楽しいからやっているため損しても楽しいことには変わりません。楽しいことをやっていれば時には失敗や痛みや辛さといった痛も当然出てくることでしょう。ですが楽しいが故になること、勉強になる、次からはどうしようというステップを踏むことができるようになります。失敗が体験として蓄積され成長へと変わるのです。これが成長するということです。楽しいことをやっていれば心が豊かになるだけでなく、負けずの成長へと変えていく一石二鳥の効果があります。楽しいことをやっていれば人生が好循環に回るようになるのです。うまくいってもいかなくても勝っても負けてもとにかく全ての成長からです。私は今ハッピーライフスタイルを運営し自分が楽しんでいます。確かに多少お金のお金もあります。時にはクレームなどによって厳しいコメントをいただくこともあります。しかしこれが好きなことからなることを素直に受け止めることができるようになります。もっと上手になりたいからこそこの失敗を出そうと思ってしまうのです。もっと年齢ではなく思ってしまうことがポイントです。これは好きで楽しいからこそ自然にできることです。もし嫌いなことをいやいややっていれば些細な失敗でどうやら自分にはできないと弱音を吐いてしまうでしょう。好きでもなく楽しくないことは最初から続かないのです。本当の成長は楽しいことになります。お金は楽しいことのために使うことが心の豊かにつながるのです。楽しいことお金を使って心を豊かにする30の方法、その11、こだわりにお金を使うことが心の豊かさにつながる。こだわりにお金をかけることは無駄ではありません。それは何からでは無駄にしか見えないことでしょう。ですが本人がこだわりと感じていれば心の豊かさにつながります。こだわりとはつまりお気に入りということです。どうしてもこれだけは譲れない、これだけは自分のこだわりだということに自分だけの独自の価値になります。苦難を苦さんにこだわりを持っていれば一つの人形とはいえそれにお金をかけます。注意を忘れたり、貴重な苦さんの手に入れたりとこだわりを持ちますが、それより本人に満足できればいいのです。満足は心の豊かさがいっぱいになっていることを言います。心の中はもちろん他の人には見えません。どんなに満足していても、あなたは心の中では満足ないため、その満足状態がありません。こだわりにお金をかけて結果として自分が満足しても、他の人にはそれが見えないためにならないと思うのです。こだわりとは自分独自の価値ですから、当然この人に対していないことも不思議ではありません。そんなことして今の無駄なことにお金を使ってという批判の声が飛んできても当たり前のことなのです。そうした声は無視をしてかないません。自分独自の価値は他の人には分かるはずないからです。こだわりには徹底的になることが心を豊かにするということです。満足があり、自分だけの価値を満足させることができるのです。こだわりにお金をかける。お金を使って心を豊かにする30の方法、その12、お金はあなたの権利、あなたの豊かさなければ動いていけない。お金を心の豊かさに変えていくためには意識することが必要です。自分で心の豊かさにつながる意識をして使っていくことが必要です。お金はあなたの言うことを何でも聞いてくれるだけです。あなたのお金を上手に操らなければなりません。あなたの上手になればお金も上手になりません。あなたが上手に使えばお金も上手に動いていきます。お金が勝手に動いてあなたを幸せにしてくれることはありません。あなたが正しい使い方をしないかぎりお金は単なる関係でしかないのです。人を助けることもできますが、人を傷つけることもできます。お金はあなたの心の豊かさへと変換し、自分が幸せになるように使うことが上手なお金の使い方なのです。上手にお金を動かせるように意識をする。お金を使って心の豊かにする30の方法、その13、今は所有しない豊かさの時代。豊かさという考え方を少し変えてみましょう。物を持つという豊かさが何もないという豊かさです。物を持つ方が贅沢であるように思われがちですが、いきなりそうとも言えません。物を持つ方が逆に自分を縛り付けてしまっている場合があるのです。例えばビデオです。ビデオは確かに個人の所有すれば自由に使えます。しかしビデオは何度見ても見ることはありません。たとえ何も録画されていないビデオテープですが、場所を取られ掃除の手間も増えます。たくさんのビデオはそれだけあなたに豊かさを与えているように思いますが、ビデオが見れば数多くのビデオが巻き込まれています。あなたが両親ビデオを録画するよりビデオが見た方が手早くなるのです。今ほとんどの映画がレンタルビデオが製造しています。テレビで放映されるようになってしまいますが、さっさとビデオが見たりできた方が効率いいのです。見たいときに見ることができます。見終わりは返せばいいです。ビデオという例がありましたが、他にも当てはまることはたくさんあります。今もスキー用品、キャンプセットなど、今は何でもレンタルできる時代です。これは毎日使う用品ではありません。一年にこの数回程度必要なのです。常に手間のために関心を置く必要はありません。手間のことそれだけ空間の自由な場合、あなたを縛り付けてしまうことになります。物のことが必ずしも豊かになることがないのはこういうことです。必要なときに必要な時間だけ借りるという際が今の時代にあった所有しない豊かさです。所有しない状態は実は贅沢な生き方なのです。所有しない贅沢を味わう。お金を使って心を豊かにする30の方法、その14、心地よい睡眠にお金をかけてもいい。寝ることはあることと人間の三大欲の一つです。食べないで生きている人はこの世にもいないように、寝ないで生きている人もこの世にはしょうもありません。人間にとって寝ることは生きるためには必須です。同時に生きたら暮らしも必要になっている当たり前ながら、軽くなりがちなことの一つです。食事もそうですが、睡眠もすべての人に共通するそうです。食べることと寝ることはそのまま連結なり、肉体的な健康に大きく影響を及ぼします。睡眠不足で無理やり体を教えていると、なぜこんなに辛い人生を歩んでいるのだろうと考えたらなくなります。食事も睡眠も不足していると、人生最後の安定しないように幸せ場合がなくなってしまうのです。本来、十分に睡眠の取れていれば目覚ましは不要です。十分に睡眠になっていれば、人間が自然と起きるようになっています。休日にたっぷり睡眠の取れた時には目覚ましを受ければ必要な十分に睡眠を取ることができます。そういう状態になるので、良い夢を感じることができます。本当は、普段からそういう状態の方がいいのです。そういう状態になるように生活を整えることが大切です。ただ自然に目を覚ますのは十分に睡眠になれば、それだけお金も努力も必要な幸せな生活になっています。もっと、手だけで起きないといけない状態があるなら、目覚ましを受けによって無理やり体の無事を受けているようなものです。 体の健康にも良くありませんし、精神的な健康にも良くありません。睡眠時間が長くて、短いから自慢するしかありませんが、そういう人に限って、そうそうな活動をしています。目の下には、今だけ、腹はサラサラで、元気がないのです。睡眠不足は自慢でも何でもありません。むしろ、恥ずべきことなのです。自分の生活をコントロールすることができず、人に合わせているため、生活全体が懐いているという状態です。睡眠の重要性を再認識する。お金を使って心を豊かにする30のこと、その15、お裾分けをすれば人間関係も自然に深まる。私の実家では自分の畑でできた作物を近所にプレゼントする習慣があります。いわゆるお裾分けです。私の実家は天井の中でやるため、いろいろな作物を育てています。お米、さつまいも、きゅうり、なすび、スイカなどです。もともと自給自足を目的に育てているのですが、天候によって作物の育て方も違います。天候に恵まれた年は豊作になるのです。たくさんの作物は家族全員で食べてもかなり量です。食べてないと言って、せるのも心苦しく感じます。そこで作物があると分かった時点で、ご近所さんにお裾分けをしています。もしよかったらどうぞということでコミュニケーションになります。この口があれば自然と金属機会になります。相手も喜んでもらえますし、余ったものを食べていただければ自分も助かります。お互いにとって嬉しいことですね。そうすると不思議なことに相手も何かを返してくれるようになります。自分の畑でも甘いものがあるからぜひ食べてほしいと持ってきてくれるのです。こうしたコミュニケーションを通して金属の中も自然と深まるのです。畑でできた作物をお裾分けする。お金を使って心を豊かにする30のことその16、文化のあるものを実際に使ってみる。文化を手に入れることも心の豊かさの一つです。物を教えられることは物質的豊かさだけでなく、文化力を得ることの豊かさも手に入れることができます。文化力とはいえ、あまりに見したことがないのではないでしょうか。文化力とは歴史であり、人の温かみであり、思い出の深さであり、今までの新しい刺激のことを言います。例えば、高級なお茶碗です。高級なお茶碗とはいえ、本当に良い高級なお茶碗となれば、一つ何万年も何十万年も住むものがあります。ただ、一つのお茶碗がなぜそういうことになってしまうのでしょうか。それは文化が変わっているからです。歴史なり、特別な商品や技術を最初の手で練り上げたお茶碗は、もはや芸術作品になっています。各種職人の技術や値段に違いというのですが、何も高級なお茶碗の一つただ一つでいいですが、本当に良いお茶碗の一つを思い切って購入してみましょう。高級なものだとはいえ、ただ物にしてしまってはいけません。きちんと実際にお茶碗として使ってみればわかります。高級であるだけに緊張して、いつもとは違った味わいがあるでしょう。独特の新鮮さ、あらわに綺麗な岩の真珠がいつもの食事を更に美味しく豊かにさせます。お茶漬けはお茶漬けでもお茶碗の変えてしまうだけで味わいが変わってしまうことがわかります。それが文化の味わいというものです。それがそのお茶碗にある今回の文化の味なのです。その味わいのためにただ値段が付けられていたのです。高級だといってお茶碗の飾り物にしてしまえばそれまでです。お茶碗ではなくお飾り物になります。いくら高級なお茶碗とはいえ、茶碗として使われるように作られています。お茶碗として使って初めてその役目を果たせるようにしているのです。お着物や飾り物にするのではなく、実際にあなたの生活の中で活用してほしいのです。文化という力は目はなかなか見えないのです。キャストの上でさえあった1枚が数千万人もすることになります。それはその1枚を書くために、キャストの努力を重ねて泣き上げた才能の結晶が映し出されているから効果なのです。はっきり言えば目は見えない努力が目には欠けています。1枚のインコミュニアルも値段に反映されています。だから高級となったのです。そもそもブランド品も同じです。ブチ、クンディ、プラダ、ヘルス。ブランド品のフィジックスと効果であって、細かいところまで丁寧に仕上げられています。抜きは機械ではなく、縦で写真の手に寄り付けになっています。縫いもしっかり加工され、機械はどうしてもできない技や技術で作られ、人の温かみが感じられるのです。高級なものというのは、値段が高いのではありません。文化が変わっているから高いのです。そうした高級品をあなたにするのではなく、実際に使ってみましょう。使わなければ意味がないからです。実際に見つけたり、やらなければ感じられるようになります。高級品は飾りにお金を使って心を豊かにする30のこと、その17、物によってライフスタイルを向上させるよう。物はライフスタイルを回復者になります。少し効果でも生活が向上するなかった方がいい。お金を払って物を手に入れることは新しいライフスタイルを手に入れることです。お金を払って今まではちょっと違う生活になりたいと考えましょう。所有をせず物を持たないことに豊かさがあると言いましたが、物を購入することで得られる豊かさもあります。ライフスタイルです。物を買うときには物を手に入れるというより新しい生活を得るためにあると考えましょう。お金を払って新しいライフスタイルを自分の生活に吸収することで心を豊かさまで変えてしまうのです。例えば自分の個性に合った洋服を洋服屋さんで見つけました。今と思うものは高級ブランド品が多い。値段についている値段も全部の所得を得るんです。こんな時は考え方を変えて、その服を買うことで自分がどんなライフスタイルを手に入れることができるかを考えてみましょう。その服を着て幸せそうに過ごしている毎日を送れている自分が想像できるかどうかです。買っても生活があまり変化しないような見送ってください。ですが、買ってから生活の良い方向へ向上することが想像できれば、ただものを取り上げた可能性があります。生活が将来にも変化するかどうかです。これが物を手に入れることでライフスタイルを手に入れることができるということです。今のものでは生活が変化します。今まではなかったものや新しい動き、使い方により生活が大きく変化してしまうのです。私は以前までインターネットをカフェでコムを書いていました。部屋で書こうと思っても、ならして書きにくいからです。自分の部屋では生ことができてしまいます。ですが、面白いことに部屋を外に出ると、さすが書けるようになります。人の目や環境の大きな変化があるために、その緊張感が集中力を高めていきます。以前から持っていたノートパソコンでコムを書いていた時もありましたが、バッテリーがすぐなくなります。2時間もしないうちにバッテリーがなくなってしまうのは良い仕事ができません。集中力がなければ、また取り戻すことが大変です。最初からインターネットをカフェで書いてしまうことが良っていたわけです。言い出したいことになったため、頼ることには特に問題がなく、それでうまく仕事を進めることができました。あえて、不満のようなことを、お金が入ることを、ただの無理なすることです。私は、ただの無理です。インターネットをカフェでは集中ができたものを、ただの無理を話していた状態でした。また、時間制の料金体系だったため、ゆっくり書くことができず、時間に終わりながら、忙しく書いていました。そんな日を送っていた時、今までの生活が一転するようなものの出会いがあったのです。電化製品の街、から電化製品の街、小さくて買い戻すことです。一度もしないからで、なんと、バッテリーは最長時間であることに驚きました。私は、もしこれを見れば、どのくらいに生活が変わるかと想像していました。インターネットをカフェに通う必要はないだろう。カフェでも喋りやすいから、コーヒーショップでコーヒー買ってみるだろう。旅行しながら、カフェだろう。六本木ヒルズの展望台で優雅に出勤するだろう。あることを思い浮かべては、ニヤニヤしていました。いよいよと考えたせ、思い切って購入したパソコンが今、私の目の前にあるノートパソコンです。このノートパソコン一つのおかげで、想像したとおりの非常になりました。もうインターネットをカフェに通うことはなく、コーヒーショップでコーヒー買ってみるのみに実験に集中することができています。手に入れて、自分のものにしてないとわからない豊かさがあります。物を手に入れることで、自分の生活スタイルが大きく変わってしまうことがあります。お金を使うことで、今までに新しいライフスタイルを手に入れる考え方を持っていましょう。生活を変化するために何かを購入するのです。物質的豊かさに思いますが、生活が変化するのは、もはや物質的豊かさを超えた生活向上の豊かさです。生活が大きく変化して、自分の理想に近づけるというのは、どんなお金の使い方を言うのです。お金を払ってライフスタイルを手に入れる。お金を使って心を豊かにする30のこと、その18、お金を使わなければ一致になれない。豊かさは持っている金額の大きさのことではありません。どれだけたくさんのお金を貯金しているのか豊かさと思われがちですが、そうではありません。どれだけお金を使ったかその人の豊かさ、つまり一致につながっていくのです。使えば使うことお金の豊かさを発揮したということです。お金を使うまでは単なる関係です。使わなくても精神的な世界にはなりますが、使わないかにお金としての効力は発揮できません。どんなにたくさんのお金を持っていても、使わなければお金の豊かさを発揮していないということになります。お金の豊かさは使った時に初めて発揮されるものです。豊かさの意味は、貯めている金額の大きさではなく、使った金額の大きさです。たくさんのお金を使った人が本当の一致です。お金を持っているだけの人は一致ではありません。お金を使っていないため、一致を感じていないからです。お金を使って一致になる。お金を使って心を豊かにする30のこと、その19、テレビの人物はあなたの友人ではない。テレビに依存している人は寂しいなテレビは芸能人や笑い方の人たちがあなたを楽しませて身近に存在であるような感覚を生み出します。スイッチとして今すぐ誰かと会います。いや、正確に言えば当てているような感覚にさせているだけです。歌手、タレント、芸能人、笑い方と創始選手、文化人、アナウンサー、実際に見たことも話したことも何も関わらず、テレビの距離が近いだけに友人であるような感覚にさせてしまうのです。それは実際の友人ではありません。実際の友人は現実のあなたの周りに存在している人たちです。テレビは知り合いや友人であるような感覚を生み出してしまう寂しいなやるような別のことです。しかし、あなたの心の豊かさは全く関係がありません。そういう人ほど現実には親しい友人がありません。どんどん現実離れをしてしまうため、現実の人間関係が大事になっているのです。テレビは何クリスになっていませんか。クリスになっていれば楽しい時間を過ごしていることでしょう。簡単に人と会うことができ、楽しめ会うことができるからです。会っているような、違っているような、仲良くなっているような、錯覚に陥り、一方、現実の友人はどんどん整えていきます。今一度手を挙げて、友人と会わない会話をした方が、よりよい時間を送ることができるのです。テレビは初めましてと、出会うことも簡単ですが、相手に接触することも簡単です。スイッチ一つなのです。これほど人間関係はありません。本当の友人とあなたに楽しいことができる、つらい場合、悲しみに痛みを与えてくれる存在です。誰に緊張があり、誰にはあなたの成長なり、人間関係を豊かにさせていくということなのです。テレビの中の友人より、現実の友人と話をする。お金を使って心を豊かにする30のこと、その30、心の豊かさの 一言で言えば人間関係を豊かにするためにお金を使うということです。そのほか自分を向上させたり自分磨きに使ったりすることもいいでしょう。ですが幸せの基本は常に人間関係にあります。その人間関係の中でも中心に存在する人間関係が家族なのです。親との関係がうまくいっている人は決まって友人も多くて仲良くしています。しかし親との仲がうまくいっていない人は人に対して偉大なり感動的で友人も少ないのです。そんなうまくいっている人は全ての人間関係に対して肯定的であるということができます。しかしそんなうまくいっていない人は全ての人間関係に対して否定的でないものと見てしまいます。幸せの基本は心の豊かさです。心の豊かさの基本は人間関係にあります。人間関係の基本は親にあります。あなたの心を豊かにし幸せになるためには根底である親との関係を向上させなければならないのです。親との関係こそ全ての人間関係のスタートしているのです。親との関係があれば途中のどこかで続きます。苦悩を乗り越えて最後で不安が出ていることが失敗と同じです。初めに起こしてはすべてを失ってしまうのです。最初に出た不安の扉を押してしまえばその後に不安を捨ててしまいます。後から悪いのではなく初めが悪いのです。人間関係もこれとまた同じです。友人との関係がうまくいかない、恋人との恋愛関係がうまくいかない、こうしたトラブルの原点は親との人間関係にあるのです。一番の尊敬である親との恋愛ならその後の友人関係、恋人関係も捨ててしまいます。ではこういう時はどうすればいいのでしょうか。当たり前に考えましょう。もう一度、その2回、親との関係を直していただきます。ずれた方の初めから取り直すことと同じように、親との人間関係がなくては、後の人間関係も良くなります。心の豊かさの基本は人間関係です。人間関係の基本は親との関係です。心の豊かさイコール親との関係と言えるのです。親と仲良くする。お金を使って心を豊かにする30の方法。まとめ。その1、人生と心を豊かにするために上手にお金を使う。その2、もし元のお金に貯金をするのはやめる。その3、自分磨きにお金を使う。その4、時間と余裕を作るためにお金を使う。その5、自由を手に入れるつもりで帰って不自由なくないかよく考える。その6、元のことにお金を使う。その7、心を揺さぶることにお金を使う。その8、弱みは隠すのではなく見せていく。その9、新しいものを買うよりメンテナンスにお金をかける。その10、いいものをもらったときはもう一つ何か加えてさらにもっと素晴らしくする。その11、身を張るためのままやめて素直に楽しめる方法に歩む。その12、自分磨きにはお金をかける。その13、自分が本当に楽しめるお金の使い方をする。その14、新しい出会いより今の友人のためにお金を使う。その15、お金を完全にやりたいことを見せる。その16、やりたいことを見せるためにお金を使う。その17、美味しい食事にお金をかける。その18、電話代よりデータ代にお金をかける。その19、楽しいことにお金を使う。その20、楽しいことをして成功も失敗も全て成長に変える。その21、こだわりにお金をかける。その22、上手にお金を渡せるように意識をする。その23、所有をしない贅沢を味わう。その24、睡眠の重要性を再認識する。高級品は高いにするのではなく実際に使う。その17、お金を払ってライフスタイルを手に入れる。その18、お金を使ってリッチになる。その19、テレビの中の友人より現実の友人と話をする。その30、親と仲良くする。